火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。1月13日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いたいと思っておりますね、おかしいですね、喋り方が乗っけからでございますけれどもね、本当にね、今日はもう雪で今ちょっとやんでますけどね、結構まとまって、降ったんじゃないでしょうかね。私今日昼間守山の方にいましたけども、守山も結構一時なんかは、なんていうんですか、もうワイパーを早めに動かさないと、前が見えないぐらいの雪でしたけどね。こっちはどうやったんですかね、昼間。まあ今見てますと、このスタジオの前の お家とかですね、もう結構ね、走ってらっしゃる車の屋根とかですね、結構雪が、積もってますけどね。途中田んぼなんかはやはりすごいですね。真っ白い景色でしたけれどもね。本当にこれからね、気象情報とね、あとそれと交通情報なんかっていうのをね、非常に皆さん気にしながら、気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、今日も相棒を早速紹介したいと思います。チキンソウル今井力でございます。
はい、こんばんは、チキンソウル今井力でございます
ね。雪がね、はい、本当に寒いですね。降ってる間はそんな寒くないんですね。
あ、まあね、そうそうそう、
降る前と降った後っていうのがこれ一番寒いんですよ、ね、風が出てきてね。降ってる時っていうのはよっぽど吹雪いてないとそんなに、うん、まだね、いいんですけれどもね。今日ふと思ったんですけどね、うん、よくお日さんがって言ってるのに雨が降ると、うん、狐の嫁入りなんて、
ね、そうですね、う
ん、お日さんって言ってるのに、はい、雪が降った場合は何て言うんですか、
何が出てくるんですかね狐の次は、
ね、まだ知ってる方いらっしゃったら ね、また教えていただきたいなと思う。
たぬきではない
と、たぬきではないでしょうね。たぬきと行くとね、うん、なかなかこうそんな安易なことはないとは思うんですけどもね。
北狐なんか、
あ、北の方に行かれてそうですか。
それもないね。
なさそうですよ、はい、ね、おそらくカーンってならへんだのが不思議なんですけれどもね、はい、というわけですけれどもね、本当にね、まあ、寒いですからね、体調の方もね、気をつけていただいて、
ね、
もう本当に、うん、まあ、もちろん、ね、これを聞いてらっしゃる方、良いの言い方多いと思うんでね、タイヤなんかもしっかりと、冬用に変えてらっしゃる方も多いとは思うんですけどもね、各位私はまだノーマルでございまして、
あ、そうでございますか、
はい、
気をつけましょうね。
そうなんですよ、帰りもちょっと心配ななんて思ってるんです、うん、まあまあ一定さえしなければ
まずは
なんとかね、はい、いけるとは思うんですけどね、本当に皆さん、車の方安全運転でね、気をつけて、もうこういう時にね、また帰ってね、はい、きちんと冬の段取りをしてる人とか、うん、例えば 4WD に乗ってる方とか、はい、こういう方に限ってね、うん、もう大丈夫やなんて言ってバーンと飛ばしてね、事故される方とか結構いらっしゃるんでね、
過信はいけません。
そうそうそうそう、ね、ですのでね、本当にそういう方もね、過信することなくね、はい、気をつけていただきたいなとこのように思いますけれどもね、はい、今日のオープニングなんですけどもね、うん、まあいつものように、はい、いろいろと私最近アンケート好きですね。いろいろ見ておりました。
街角に出てるんですか？
いやいや、そういうわけじゃないんです。はい、誰かが調べたものを読んでるだけなんですけれどもね。ね、面白いのがまたね、ありましてね、もし1億円の札束があったらやってみたいことなんですけど、うん、はい、またこんなことをなぜ聞こうと思ったのかわからないんですけれども。
1億円ね。
1億円ですよ。ね、これもちろんお金をとして使ってもいいですし、はい、うん、そのもう物体として、はい、その札束を考えてもいいみたいなんですよ。
どうプレイするか、
ね。そうそうそうそう。そうはい、私ね、このアンケート見ますと、まあ、1位がね、うん、はい、まあ、これはもうやはりそうですよね、1000万以上の商品を現金で購入、
あ、なるほど、
ね、もうこれくれと、
はい、
もう何でもパーンと、
ね、いけると、
いけると、うん、ね、そして2位がですね、はい、本当に1万円札が1万枚あるか数える、
あ、1万枚になるんやね、
そうなんですよ、
ね、
数える、
はい、
あと重さを測る、
重さね、
はい、次すごいでしょ、うん、札束ビンタ出ましたね
完全にね、
完全にな
んかドラマの世界になってきますね。
そうそうそうそう、そしてこれもドラマの世界ですよ、はい、次5位ですけどもね、うん、札束ベッドで眠る、
あー、いるんですな、ね、こういう人が、
はい、そしてね、これ6位、これなんでこう、はい、6位ということは何人かいらっしゃったということなんですけどもね、うん、はい、財布に入るか試してみるって、どんな財布持ってるでしょうね、
どんな財布でしょうね
ね、試してみれる財布を持ってる方っていう、
持ち歩きが大変難しい、
ね、そうですよね、
あの、ジュラルミンケースっていうやつが ね、 そうですね、あれが多分1個になるよね、確か昔3億円事件ってあったでしょ、 あ、はいはいはい、あれが確か3つあったはずなんですよね、ああ、そうです、ジュラルミンケースが3つっていうか1億円が1個
なるほど、ねね、この財布に入るか試してみるっていうね、はい、もうケースって言ってる時点で財布じゃないんでね、そうそう、これ、
持ち歩けへんし、ね、
もう試すまでもないと思うんですけど、
金運があるように金色の財布で、
ねえ、そして、ね、7位、はい、札束タワー、タワーです、
タワーね、
タワーです、まあ、どのぐらいのタワーになるんでしょうか、ね、
よくあるね、1万円札が100枚で一束になってるでしょ、
はいはいはい、
あれって普通立つんですよね、新札やと、
あ、なるほど、
ピタッ と、 ピタッと、だからそれをなんか積み上げていくんでしょ
う、ね、なるほど、同じようなもので、うん、札束ドミノっていうのもありますね、
ああ、なるほど、ね、は
い、そしてこの方もすごいですね、あの、引き出しの底に並べる、
そこにね、
そこに
へそくりで
か、そくり、いきなりへそくりですよ、
ね、どんなタンスとかね、
どんな引き出しなのかっていうのも知りたいところですけれども ね、 ね、そして10位がね、うん、これすごいですね、はあ、これはもうまさにね、贅沢の極みですよ、うん、1億円の札束ですよ、はい、何にするか、10位、はい、カップ麺の重し、これは ね、 1億円の札束でもってね、うん、まあ大体150円ぐらいですかね、カップ麺っていうのは、ね、
そう、450円じゃないですよ、どっかの総理が言ってたみたいに
言ってましたけどもね、はい、これに重しに使うっていうんですから ね、うん、はい、ね、これすごいですよ、
贅沢ですね、
これ贅沢の極みじゃないですか、うん、でも1億円目の前にあるのに食すのはカップ麺なんですよ ね、
ね、 カップ麺でね、でお札の方もちょっとしなっとした感じになる
んで、ね、しなっとした感じになるんでしょうね、
しょぼくれた感じになるんですけど、ね、
と思いますけど、
でも価値は変わらないからね、
変わらないですか、使えますからね、1億円の札束があったら、うん、ね、チカラさんなんかどうですか、
ね、はい、僕なんかね、住宅ローン払います、
堅実ですね
すごい堅実、
堅実ですね、
まあ、それでも余るからね、
そうですよ、
だからね、多分ね、あの、気軽なお店をするかもしれないですね、
は
い、
何かお店を、
はい、ちゃんと働きながらね、
あ、そうです、
普通に、
あ、普通に、なるほどね、
これも堅実かな、
そうですね、今、このラジオ誰が聞いてるかわからないと思って守りに入りましたね、
あなたそんなことないけど
ね、
あの週末だけとかね、
そうですね、
いうお店を ね、 いいね、気楽にできるやつですね、
僕はね、とりあえずね、はい、バリ島行きますね、ちょっとしばらくバリ島にいます、ね、
それもある種あの守りに入ってるような、
まあまあとりあえず向こうでゆっくり、
ね、ゆっくりできますよね、
してね、あの、何に使うか考えたいなと思いますけれども ね、 ね、
向こうの目減りはだいぶね、日本と違いますからね、
減り方が、ね、減り方が違いますからね、ゆっくり減っていきますから ね、うん、ね、
時間もゆっくりですからね、
そうそうそうそう、あっち行きたいなと思いますけれども ね、 ね、皆さんどうですか ね、 ね、1億円の札束があったら、うん、もちろんこれ物体として考えていただいたけど、まね、もう我々ちょっと非常に現実的にというかね、あのお金と、まあね、お金として、言ってますけども、まあ、物体として例えば枕にするとかね、いろいろあると思いますよ、皆さん
のね、肩
凝りますよ、緊張して眠れませんよ、
大体慣れへんも持つとね、
そうそうそうそう、ろくなことないですからね、はい、というわけでね、皆さんの1億円の札束があったらやってみたいこと、う
ん、
なんかね、
もしあればね、
ね、想像していただいて、また何かあれば、うん、番組の方にメールなんかいただけたらね、はい、嬉しいかと思います。そして、うん、あの、先ほど言った、日が照ってるのに雪が降った時は何ていうか、
ね、
ご存知の方もこれちょっと教えていただきたいなと思いますけれどもね、はい、うん、すべてのメールは 99@815.fm、99@815.fm まで、どしどしメールの方お待ちしております。というわけで、今日の1曲目ですが、うん、もうね、我々、やはり、はい、もうあのこの1億円の札束を、手中に収めようと思ったらですね、うん、もうこれしかございません。というわけで、景気よく1曲目聴いていただきたいと思います。有価団で、当たれ宝くじ。音楽と
晩御飯です
ね。
ね、
当たれ宝くじですよ。
当たりたい ね、
ね、
まず買うことです。
買うことですよ。はい、当然そうです。
ね、はい、スタートラインに立たないとね、
そうですよ、
一緒に
買わないことにはあなた。当たるものも当たらないですけど、ね、
当たるも発見、
なんか以前ね、まあ、ちょっと話戻ってしまいますけど、宝くじといえばね、うん、以前何かで聞いたことあるのがね、はい、あのまとめて買う人、うん、たくさんいるじゃないですか、はいはい、もちろんね、まあ、そういう方ももちろん当たってる方多いんですけど、なんか確率的に結構あの1枚とか3枚とか、はいはい、あの少数買った人に当たる確率がまあまあ高いというようなデータはあるらしいですよ。
ということはあの続き番号じゃないということなんで、
そうそうそうそう、
1億円
前後賞とかはないですけども、ね、
うん、
ですけれども、まあ、なかなかね、 あのよく昔聞いたのなんかの検証とか、うん、例えばあのおまけとか、はい、サービスで年末なんかにこう1枚もらったりして、うんはいはい、そういうのが実は当たってる場合があると、
忘れてる
とか、ね、もうそんなもらったの忘れてるからっていうことね、うん、ポケットで眠ってるなんていうのね、うん、聞いたことありますけれどもね、はい、まあまあ、脱線しましたが、音楽と晩御飯のコーナーでございますのでね、まあ、
お正月も過ぎましたんでね、
そうですね、
そういうお餅がね、はいはい、眠ってる場合がありますんでね、
なるほどなるほどなるほど、
そういうのも使っていきたいなというので、はいはいはい、今日は持ってきましたけどもね、
はい、今日のじゃあタイトルからお願いしましょうか、うんはい、
ちょっとお持ちください、簡単餅ピザと
何ですって
ちょっとお持ちください
もう一度言ってみましょうか、
もう一回ですか、
はい、
ちょっとお持ちください、お持ちくださいってな感じ、
簡単お餅ピザ、
簡単にお餅ピザ、
ね、あ、なるほどね、
家にねやっぱりあるでしょ、
は
い、お餅、
お餅それね、あの鏡開きに行ってるんですか、もう終わってね、お餅なんかもうい
い、あとね冷蔵庫に眠ってるとかね、
あると思いますよ、
出てきますからね、
うん、たくさんね、うん、もうぼちぼちいろんな食べ方したい頃ですよ、
そうですよ ね、
ね、お餅もね、
ね、はい、ね、もったいないですからね、全部食べないと
ね、じゃあ作り方の方をご説明、ね、お願いします、
はい、まずはねピザなんで、はい、簡単にできる感じでね、はい、いきますね、用意してもらうのはホットプレート、
ホットプレート、
うん、ホットプレートですね、あのパーティーとかね、はい、ホームパーティーとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう時にね、やってもらえたらなっていう感じで考えてます、
はい、
でまずねケチャップと、はい、トマトのみじん切り、
ケチャップとトマトのみじん切り、
うん、あのトマトのみじん切りをちょっと入れることで、はい、なんていうかジューシーというか、はい、フレッシュな感じ、
はいはい、
あのケチャップでもうドロドロっとしてる感じなんでね、そういうところをちょっとね、
なるほど、
生のものを入れておくとフレッシュな感じになりますのでね、はいはいはい、トマトのみじん切りに、はい、ニンニクとちょっとバジル、
はい、バジル
を少々混ぜて、はい、炒めるわけですよね、ホットプレートの上 で、
はいはいはい、
で簡単なピザソースができますからね、
はい、
うん、でそのピザソースを、大さじ、2ですね、
はい、
取ってもらってオリーブ油で敷いたホットプレートにやや強めの温度で、
はい、
250度ぐらいかな、
はい、
うん、で、少し焼いてもらいます、はい、ビチビチビチとこう焼いて、
さっきソースを焼くわけですね、
ソースを焼くんです、
はいはいはい、
で、その火の通ったソースの上に、はい、とろけるチーズとかピザ用のチーズありますよね、
はいはいはい、
あれを乗っけちゃいます、
はい、
でまたその上に、
はい、
僕はこの間使ったのはしゃぶしゃぶ用のお餅ってあるんやね、
しゃぶしゃぶ用のお餅、
薄くね切ってあるね、どうかな2ミリぐらいの厚みになってるのがあるんですよ、
あ、なるほど、
だからまあお餅をね、はい、ちょっと2ミリぐらいのところに薄くさらさらとこう切ってもらう、
あ、だから切らないといけないんですよ、お餅そのままではちょっと具合が悪い、
うん、だから、まあ何ていうんですか、餃子の皮みたいな雰囲気になるんですよ、
なるほど、
うん、
はいはい、
でそれをまだ乗せちゃうわけですね、重ねます、
はいはい、
で、次にね今まあ、ケチャップが焼けてますよ ね、
そ、 うですね、
それの焼き目をついたところでひっくり返すんですね、
はいはいはいはい、
チーズに焼き目がついてお餅がしなっとしたら次ですね、
はい、
ひっくり返して、
はい、
お餅に火が通ったら出来上がりですよ、
あ、もうそれで、
うん、でホットプレートやからね、
はい、
ひっつかないんですな、
はいはいはい、
普通のフライパンとかでやると、ね、結構お餅が焼けてくるともうひっついてしまう恐れがあるので、ホットプレートの温度だとね結構ひつかないんで、食べやすいんですよ、
なるほど、
うん、
まあ、要するにこの生地の代わりにお餅だと、
お餅を使う
先に、そしてソースを焼くと、
焼く
焼き目をつける、
そうそうそう、
なるほど、お餅が後で、
そうそう、そうしないとね、はい、焼き目がないとね、はい、チーズも美味しくないんですね、
なるほど
ね、うん、
なるほど
ね、先に火を通しとかない、
はいはいはい、
上に乗っけるだけだと蒸せる、蒸しピザみたいな、
ね、なるほどなるほど、
これ
お餅は、うん、ちょっと分厚い目のものではなかなか火が通らない、
ちょっとね、どうですかね、5ミリぐらいにしておいた方がいいかもしれないですね、あんまり厚いとね、
はい、
火の通りが悪いんで、で今度膨らむでしょ、
はいはいはい、
ぷくっと、
はいはいはいはい、
そしたらもうね、チーズやら上やらいろいろ乗ってるもの
がどこ行ったか分から
ない、どこ行きましょうみたいな感
じ、なるほどね、居場所がなくなるわけですね、
で、まあ、できるだけ薄く切った方がいいと思いますね、
なるほど、
うん、
これで出来上がりと、
出来上がり、
なるほど、
まあ、まあ、もうホームパーティーとかでね、うん、もう簡単にお手軽で 箸休め的にね、
はいはいはい、
あのこういうのも作っていくとね、
そうですね、ええ、いいす、あのよくあのクラッカーみたいなの上にいろいろチーズ乗せたりとか、うん、はいはい、パーティーなんか行くとありますけど、うん、ありますね、まあ、あれの代わりにね、
まあ、できます、
これなんかあると
焼き芋ってね、
ちょっと変わった感じじゃないかという感じですね、ええ、なるほどね、うん、ちょっとお待ちください、ね、
はい、そうですよ、
簡単餅ピザ、はいね、はい、もう一度作り方の方をご説明します、うん、ケチャップと、はい、トマトのみじん切り、
みじん切り、
そこに、ニンニクとバジルを少々混ぜて、うん、簡単なピザソースを作ります、
はい、
ね、そして、ホットプレートの上にオリーブオイルを引きましてですね、はい、先ほど作ったピザソースを大さじ2、
はい、
やや強めの火で焼くと、
うん、
ね、そして火の通ったソースの上にとろけるチーズやピザ用チーズを乗せてしまいます、ね、先に乗せていただきます、
はい、
そしてその上に、しゃぶしゃぶ用餅、これもちろん普通のお餅を薄くしていただいても結構です、はい、まあ、大体5ミリぐらいまで、うん、あまり分厚くすると、膨らむんでね、
はい、
ちょっと薄めのお餅を重ねていただきます、うん、そしてチーズに焼き目がついてお餅がしなーって柔らかくなってきたらですね、はい、ひっくり返しまして、
はい、
お餅に火が通ったら出来上がり、ホームパーティーでお好み感覚のお手軽ピザ
でございます。
なるほど、いいですね、うん、本当にあのお餅ってね、例えば、お餅の食べ方も皆さんいろいろやと思うんですよ、まあね、はい、きな粉も、うん、で食べる方、はい、そして、大根おろしの方
ね、
ね、それから醤油、
お醤油、
僕なんかあのバター醤油、
あ
ーバター乗せてね、はい、醤油でいただきますけれども、うん、あとまあ醤油と海苔、
海苔 ね、磯辺焼きね、
そうそうそう、あとはもうどうですかね、あの
砂糖醤油もね、
砂糖醤油もありますね、あと、うん、あんこ、
あね、
ね、なんかの場合もありますしね、はい、一緒に食べる方もいらっしゃいますけどもね、まあでも、レパートリーといいますか、はい、種類はまあ大体そんなもんじゃないですか、うん、ね、そこにまた一つ新たな、ね、
ちょっと洋風な感じ、
洋風な感じでちょっと変わり種といいますかね、はい、ピザ風で、うん、バジルも入ってますから、ね、風味も非常にいいと思いますんでね、
香りもいいですよ、
香りもいいですしね、うん、一度試していただきたいなとこのように思いますけれどもね、はい、今日の音楽と晩御飯ちょっとお待ちください、う
ん、ちょっとお待ちください、
簡単餅ピザ、はい、ね、選曲なんですけどね、うん、選曲のしようがないちょっとお待ちくださいってね、簡単餅ピザ、うん、これ例えば餅っぽい歌っていうのもないですし、
あ、ね、
そうなんですよ、
ちょっと怒ってるんだぞみたいな、
そしてこれピザっぽい例えば、はい、イタリアンな曲を選ぶのもちょっと違うじゃないですか、お餅が入ってますからこれは、はい、
うん、
これもうどうしようかなと思ったらねもうないんですよ、そしたらもうタイトルからいこうと思いまして、うん、いろいろ探したんですけれども、うん、まあお待ちください、
うん、
ここに引っかかったわけです、はい、私は、しかし、うん、ないんですね、これがタイトルに引っかかってる曲っていうのは、なかなか待つっていうのが、
ね、
うん、まあアミンだとかね、
いきなりね、
ぐらいしかないわけですよ、
お
う
お
う、はい、あと、ローリングストーンズのね、はい、ウェイティング・オン・ア・フレンドっていうね、うん、曲もあるんですけど、あれは待ってる方ですからね、なんかちょっと違う気もしますしね、まあ、いろいろ考えた末で、
はい、
私選んで、もうこの、お待ち、
待ちで、ねね、
もうこれが入ってるものでもう探したこれしかないなと、しかも今日はもうこの雪ですから、うん、寒いですから、
はい、
このタイトルの雰囲気でちょっと皆さんに温まっていただこうじゃないかというところで、なんとか今日は勘弁していただけないですかね
今日は弱腰やね
ん、そうなんですよ、これもね非常に見つからなかったわけなんですよ、ですのでね、もう本当にほのぼのとしていただく感じでね、はい、聞いていただきたいと思います、うん、原優子さんで春町ロマン、はい、聞いていただきました曲は原優子さんで春町ロマン
です ね、
ね、
うん、
いい感じです ね、 ね、こうなんかこの寒い時に
軽快な感じ、
ね、軽快な感じで、そして、このほっこりとした感じが ね、
まあね、
漂ってますのでね、うん、ちょっと暖かくなっていただけたんじゃないかと思いますけれどもね
、
というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、
はい、
ラジオネームジンケノさんよりいただいております、はい、
ありがとうございます、
はじめさん、チカルさん、こんばんは、
こんばんは、
私は今年初老を迎えます、
初老ですか
、2回目の成人式が去年でした、はじめさんとチカルさんはまだですか、うん、それとも僕の前かな、年は取りたくないものですね、そして、お日さん照ってるのに、うん、雪が降ってるのはタヌキの嫁入りだよと、
だよ、
おばあちゃんが言ってたっていただいてますけど、これタヌキの嫁入りって言うんでしょうか、
ね、
まあ、オープニングで言ってましたけれども、うん、雨が降っ ってるのにお日さんって言ってるのが狐の嫁入りって、確かにこれはもう言いますよね、そして雪が降ってるのにお日さんって言ってるのは何と言うんでしょうか、うん、っていうことで皆さんにお尋ねしてるんですけどもね、はい、この陣形のさんのおばあさんはタヌキの嫁入りとおっしゃってたみたいですよ、
まあね、あるんですよ ね、
あるんでしょうかね、うん、こういう言い回しが
言いますよ ね、他にもまたあるんだぞという
方、ね、そうですよね、またご存知の方いたらね、ぜひともメールの方でいただきたいですね、いやいや違うぞと、雪が降ってるのは、ま
あ、マングースが出るとか、
マングースは出てこないと思いますけどもね、こういうんだって、もし皆さんね、ご存知の方いらっしゃいましたらね、はい、アドレスの方言っておきます、はい、99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方情報いただきたいな、ね、このように思います、はい、というわけでね、またねちらっといろいろ見てましたらですね、はい、ここ面白い記事が載ってましてね、オーストラリア、
はい
ね、オーストラリアのリゾートで夢のような求人情報、はい、夢のような求人情報ですよ、ね、オーストラリアの小さな島で夢のような求人情報があると、世界中から適任者を、募集しているらしいんですけども、はい、仕事の内容はですね、オーストラリア北部のグレートバリアリーフですね、はい、有名なところでございますけれども ね、浮かぶ、ハミルトン島の文化と美に6ヶ月間使って、はい、ビデオのブログを通じてその観光を促進するというもの、海の魚への餌やり、
はい、
ごめんなさい、プールの掃除、
はい、
空路で運ばれる郵便物の回収のほか、スキューバダイビングやシュノーケリング、ハイキングをしたり、
はい、
25以上の付近のリゾートの島々を体験することが求められると。その対価として、
はい、
まあ、対価ですね、この仕事をすると、その対価として、クイーンズランド州から、豪華な、ベッドルームが3つついたホテルの滞在費、15万オーストラリアドル、約950万円分の相当の、相当のお金とですね、お金といいますか、まあ、ここの滞在費ですね、
はい、
滞在費と、往復の交通費を負担していただけると。この仕事は、今年7月から、スタートし、はい、経験年齢は不問というということなんですけども ね、半年間ですよ、半年間ここで豪華な部屋で住んで、もうやりたいことをいっぱいやってですね、観光しまくってですね、
そうですね、
そしてもう行き帰りの交通費も出していただいて、はい、っていうことですよ、もうお小遣いだけ持っていけばっていうことですよ、
ですよね、
で
ももしかしたらさ、これあのご飯ね、
自
分で魚取ってとか、
いや
山にこもってとか、
ね、そんなサバイバルな話じゃないと思いますよ。
いやだからその海に潜ってさ、スクーバーダイビングするわけだろ。
そうですそうです。
その時になんか槍みたいなの
持って、
森持ってね。
森持って。
魚ついて
取ったのー言うてい
ろんな島回った時にまだね、
いやいやいや、
動物取ってとか
それがね、例えばあのテレビでもよくありますけれども、はい、ああいうなんて言うんですか、なんていう掘ったて小屋といいますかね、はい、うん、そういうところでね調理するとあの番組のように絵になりますけど、ね、これ豪華な部屋に住んでますから、
そうそう、それがまたいいやん
その部屋で自分で取ってきた魚を、
そうそう、
そして取れなかった日は豪華な部屋で食事もできず、
一
人ぽつっと取れへんかった半年間ずっと、
えらいことになるっていう、
それじゃないと思います、
ね、だんだんあのビデオ撮ってるわけやから、うん、そこでだんだん
痩せていく、か太っていくかはあなた次第。
そう。
なるほど。そういうサバイバルなものなんでしょうかね。ね、まあ、そうとも思えないんですけどもね。まあね、しかしこのお仕事、まあお仕事と呼んでますけど、半年間ですから、
ね、
長期休暇取れる方はね、ぜひとも募集、ね、応募してみたらどうでしょうかね。これを。これはしかしでも夢のような、本当に夢のような求人情報ですよ、これですもね、オーストラリアの、なんていうところでしたかね、州が、ごめんなさいね、クイーンズランド州、
クイーンズランド、
ね、おそらくインターネットで調べると、応募する、
出てくる
ところもあると思いますよ、そしてもちろんこれ、経験年齢は不問ですから、もちろん、国籍、とかも関係ないでしょうし ね、もうそれこそ英語が喋れるかどうかっていうのも、ひょっとしたら関係ないのかもしれませんし ね、ガイドさんついてるかもしれませんから ね、これ非常にちょっと夢のような求人、
夢のようです ね、
本当に自由が利くなら私なんか行ってみたいですけど、
ね、でも帰ってきた時のギャップが大きいかもしれない、
大きいですよ
で5人分ぐらいの泊まれる豪華な部屋、
ね、
まあ、
ベッドが3つ、そうですね、ベッドが3つですから3人分です ね、
で1人で泊まってる
そうそうそう
まあひょっとしたら、まあ、誰が読んでもいいわけだから、
通訳の方が横で寝てらっしゃるかもしれませんけど、
あとは半年もあるからね、
ええ、
なんかちょっと俺のとこにおいでよなんて言う
て ね、
うん、
まあまあまあそうですよ ねこれちょっと皆さん誰か応募してみたい方 ね
やっていただいて、誘ってください、
ね、そうです ね来いよと。
そうそう
ね、
ねえ、そんないい部屋でね、あとはもう行くだけとかやったらね、
交通費まで出るわけですから ねこれぜひとも皆さん応募される方はですね、応募したぞと、
はい、
一度この番組の方にもご一報いただけるとそしてまたその結果を聞かさせていただいて、ね、もしもこれを聞いて ねそれ応募して、ね、これ引っかかってですね、行かれた方はもうこれすごいですよ、
ね
これ何名募集とか書いてないんですけども、おそらくまあ1人なんでしょうね、
1人かな、でもベッド3つっていうのが鬼門かもしれないよ、3人共同で
3人全然豪華な部屋に知らない人たちと、
そうそう、国籍も違って言葉も違う、
なんかそんなね番組ありますけどね
そんなや
った近いのありますけれどもね、そうですかね、なるほど、そこで恋が芽生えたりですね、
ね、いつもなんかバス乗ってたりする、
そうそうそう、あと上下関係が出来上がったりですね、お前魚取ってこいなんて言われてね、そうそう、行ってきますなんて言って、それは考えられますけれども ね、まあ、しかしね、詳しく調べた方もしいらっしゃったらですね、番組の方に教えていただきたい、
教えていただいて、
ね、それでですね、先ほど言った、雪が降ってるのに、
はい、
ね、日が照っている状態をなんというか、
なんという
か、これも皆さんご存知の方は、はい、ぜひとも今のところタヌキの嫁入りというのが、
説が一番有力ですね、
有力と言いますか、今のところこの説しか上がっておりませんので ね、ぜひともですね、皆さんの情報を教えていただきたいなと、このように思いますけれども ね、本当にね、今日は雪ですので、はい、もう次の曲なんですけども、うん、もう本当にこの曲もね、いい曲なんです。誰かと言いますと佐野元春さんでございます、ね、ファンの間では佐野源なんて呼ばれてますけれども ね最近あまりね、これといって目立った活動っていうこともないのかな、
ないですね、
そうですね、うん、ですけれどもやはり何年かに1回やはり未だにアルバムを出して、うん、そしてツアーに回られて、はい、本当に大物なんですが、うん、本当にライブの方ですね、この方も、
う
ん、
そうそう、どっちかというと地道にずっと回る方ですね、
うん、レコーディングしてっていう、まあ、もちろんレコーディングはされるんですけども、うん、そのどういうんですかね、やはりライブではじけはる方ですから、
う
ん、
そうですね、
本当に例えばガラスのジェネレーションであるとかの、ね、うん、もう初期の頃の曲をいまだに、うん、もうそれこそ10代のような雰囲気で歌われる方ですから、ね、本当に貴重な、日本のミュージックシーンの中で非常に貴重な方だなと私大好き、もう中学校の頃から私結構好きでね、レコードなんかいつも買ってましたけれどもね、まあ、この方の中でね、雪っていう曲があるんですよ、もうまさに今日の天気です ね、ズバリそのもの雪、これサブタイトルがいいんですよ、雪、ああ世界は美しいというもう曲を聴いていただければね、
この時代からこういうのはつけられるよね、
そうもうまさにね、アナログボックスでこのタイトルだったら非常におかしいと思うんですけどもね、
ま
あ、ね、
どうしましょうね、
なりますけれどもね、佐野元春さんだからこそ許される曲だと思いますんでね、うん、今日の天気にぴったりでございます、ゆったりとしたナンバーです、聴いていただきたいと思います、佐野元春で雪、ああ世界は美しい。
チキンソウルのこの一曲です。
景気がいいですね。なかなか
景気ね、ちょっと雪降ってるからね。
あ、なるほど、ね、明るく
明るく、
なるほど、ね、
勢いのあるやつ
勢いのあるやつなるほど、ね、うん、チキンソウルこの一曲のコーナーですけどもね、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンでもある、
でもある、
ね、はい、チキンソウル今一からですね、はい、とっておきの一曲を、うん、棚から一つかみということでね、はい、ご紹介していただくコーナーでございますけれども、このコーナーね、今日はどんな曲を、
はい、今日はね、はい、アメリカはニューオリンズ、
ニューオリンズですね、
ニューオリンズといえばファンクでございます、
ファンクですね、まあ、もちろん他にもね、ジャズ、
ね、発祥の地とかも言われてますけど、ますが、まあ僕の中ではね、はい、やっぱりこのファンク、
ファンク、
ね、もう景気のいい、
景気のいい
ですけどね、
なるほど、
僕の大好きなやつなんですけども、はい、まあ、そこの、まあ、代表的な
そうです、ね、
バンドといえば、ミーターズ、
ね、一番有名じゃないでしょうかね、う
ん、まあ、後にはね、アーロン・ネビルとかね、
はいはいはい、
がいましたんで、
ネビル・ブラザーズ、
ね、まあ、ネビル・ブラザーズと変わっていくわけですけど、はいはい、まあ、まあ、元になったのはこの、はい、バンドでございまして、
はい、
まあ、このバンド自体は全員がほぼボーカルができるというバンドでありながら、
はい、
インストルメンタルですね、
はいはい、
歌のない曲がヒットしてたりとかね、はい、まあ、いろんな幅広い感じの音楽を取り入れてね、
やってるわけです、本当にミュージシャンっていう感じの方たちですよね、う
ん、ね、うん、まあ、名前が、ね、当然、アルバムがあるわけですけども、はい、まあ、その中で僕一番好きなのが、
はい、
ライブ版が、ね、1枚だけあるんですけどもね、はい、これがね、 あの1975年に、
はい、
ポール・マッカートニー&ウィングス、
はいはい、
ね、ポールがあの、ね、ビートルズ解散して、
ね、解散の後ですね、
まあ、ウィングスというバンドを組むわけなんですけれども、うん、
はいはい、
それが1975年に、はい、ビーナス&マースというね、
ほう、
アルバムの、
はい、
完成記念に、
はい、
この辺がね、やっぱりね、芸能人でもやっぱりポール・マッカートニーですね、
はい、
戦場パーティーを開くわけです。
アルバムが完成したぞと。
完全貸し切りでしょうね。
そう、もちろんそうです、ね、そこにね、もう一般のお客様が、ね、いたらね、
それはそれで大変やしね、
大変です、びっくりしますよ、
ね、
もうそれがファンの方ならね、おーなんてもんですけど、これも全然興味のない方やったら迷惑でしょうがないですよ、
本当うるさいとか言われると思うんです
けど
ね、
はいはいはい、
戦場パーティーのライブ録音ですよね、
はい、うん、まあ、その戦場パーティーの中で
、ミーターズが演奏してるという、
お
ー、パーティーバンドみたいなものですね。
そうですね、
箱バンチューですか、
はい、なるほどなるほど、はい、
まあ、やってるわけですけども、
はい、
まあ、勢いのある時のね、録音なんですごい気持ちいい、
うん、なるほど、
うん、まあね、あの1曲がね、
はい、
まあ、当然10分超えてたりね、今日おかけする曲なんかもね、はい、録音自体は10分超えてるんです。
超えてますか。
あとね、あの3曲メドレーとかになると15分なんかもう優に超えていて、なおかつそこでフェードアウト、
はい、
だんだん音が小さくなってエンディングに行かないという、
行かない
というぐらいもノリノリの、ライブアルバムなんです。
もうやりだしたら止まらない、
止まらない、ね、まあ、ファンクの真髄ですよ。
なるほど、
まあ、この辺が僕の、ね、音楽生徒に通ってるところでね、
うん、あのやはり、ね、ファンクとかね、うん、あの同じフレーズを、ね、はい、繰り返したりする場合なんかだと、もうなんていうんですかね、もうなんそれでもうなんていうか、ハイ、
そう、
マラソンでいうところのランナーズハイに近いものが、
ね、
ね、
うん、
出てくるなんて言いますけれども ね、はい
ね、
はいはい、
まあ、実際僕もね、1曲15分っていうのもやりますけど ね、ライブの時に、
はい、1MC15 分っていうのもやりますけどね、
まあずっと喋りっぱなし、
はいはいはい、ありますけれども、
まあ、その時のね、
はい、
まあ、ライブ録音非常にかっこいい、
は
いはい、録音ですので、もうぜひとも、もう行けるとこまで流してみて、
なるほど、ノリノリで
聴
いていただきたい感じですね。
もうギターもかっこいいんだ。
ああ、そうですか、
うん、もうぜひとも聴いてもらいたいです。
はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
ミーターズで It ain't no use。
はい、聴いていただきました曲はミーターズ、
はい、
It ain't no, no use,
use.、うん、
もう多分終わらないんだろうなっていうことがもうこの曲の中盤で分かりましたねこれは終わりこないぞっていう、
まだ延々と続きます
ね、 ますね、はい、これも半分しかおかけできませんでしたけれどもね、うん、はい、というわけで聴いていただきましたけれどもね、
はい、
メールの方いただいておりますのでご紹介します、
はい、
ラジオネームリンさんから、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめさん、ちからさん、さいもさん、こんばんは。
こんばんは。
まあ本当今日は寒いですね。
寒い
です。東大見市かっこ旧妖怪地では、朝から雪が降ったり晴れたりみぞれが降ったり、とりあえず寒いがな、寒すぎるという一日でしたね。
寒いがな、
寒いがな、寒すぎるという一日でしたね。うん、話変わりまして、先日息子が成人式を迎えたんですが、男の子はつまらないですねと、綺麗な着物を着て、
はい、
頭も綺麗に言った女の子の親御さんは、
はい、
さぞお疲れになったんでしょうけど、晴れがありますと、うん、
ね、
息子なんてスーツ着て式典行って、
うん、
集いに行って、
はい、
さっさと着替えて、
うん、
みんなと食事に行って、
はい、
カラオケ行って、
はい、
24時頃帰ってきましたよ。
ああ、なるほどね。
ね、まあ、男の子は写真館行って写真撮るわけでもなく、
まあ、
世間一般にこんなものなのでしょう ね、
はあ、
ね、お二人の成人式の思い出エピソードなど何かあれば聞かせてくださいねということですけれども ね、 ね、
うん、
ね、マリンさんの息子さんね、ご成人おめでとうございます。
おめでとうございます。
も、ね、ね、うん、なんか成人式の、
成人式はね、はい、まあ、久しぶりに会う高校の時の同級生とかね、
はいはい
はい、会うじゃないですか、そうするとだいぶ変わってるんですよね。
そうですね、
就職していたりとか、はいはいはい、まあね、学校行っていたりとかするんですけど、だいぶ雰囲気変わってるのと ね、
うん、
まあ、悪ガキどもたちがそのまままだ悪ガキのままでいたりとか、ね、
ま
あるわけですよ、
はいはいはい、
まあ見てると結構面白かったですけど ね、
うね、うん、まあ、成人式ね、僕はですね、
はい、
当時ものすごく髪の毛が長かったわけですよ。
おー、なるほど
ね、ね、それでなんかパーマなんかも当たっている状態でして、はい、うん、で当時まず髪の長い男の人が割と少ない、
はい、
ヘビメタの兄ちゃんぐらいのもんでね少ない時代やったわけですよ、
ね、
今から18年前ですから、はい、それでそれを後ろに一つに束ねましてですね、スーツを着てね、
はい、
これがまた似合わないんですよあらもう似合わない
似合わない
スーツ作っていただいてね、うん、あのおじいちゃんに買ってもらったスーツで行ったわけですけれどもね、そしたらね、はい、一人、なんていうんですか、羽織袴一人いまして、はい、もう今なんかは羽織袴の人の方が多いぐらいになってるんみたいですけどね、うん、ニュースの映像なんか見てますと、あの当時はなかなかその羽織袴という、なんていうんですかね、発想がなくてですね、やはりみんなスーツで行ってたんですけど、もう一人その羽織袴の人を見てね、もうやられたと。どうせならもう髪もくくらずにね、まあくくってもいいですけどね、
くくって超曲げにしてるからね。
いやむしろそのぐらいやった方がねインパクトがあってよかったなと思ったりしましたけれどもね、成人式ね、まあ私その後あの友達が乗ってきたオープンカーもう珍しいもんですから、はい、ちょっと運転させてくれなんて言って、わざわざ1月の寒い時にですね、あの天井開けてね走ってましたけど
ね、ね、まあ言うてもまあね、女性の晴れ着姿がいいですよ、
綺麗ですからね、
僕なんかはね、あのその高校生の時はね、はい、ガリ勉な感じのね、はいはい、勉強ばっかりされてる女の子は眼鏡かけてるわけですよ、
はいはいはい、
その子がね眼鏡を取って、はい、で晴れ着着てね、
はいはいはい、
あの髪の毛もちゃんと言ってるんでね、
綺麗にして、
分からなかったんですね、これはまた、それも2年ほど経ってますからね、はいはい、学校出てからね、なんかやっぱりね、ちょっと女性になられてびっくりしますよね、
わけですよね、そういう出会いがいろいろあったり ね、
あ、 ります
ね、あともうそれこそ例えば結婚してる方がいたり、ね、
あるでしょうね、
子供、うん、ね、お子さん産んだ方もいらっしゃったりとか ね、 ね、いろいろありますからね、本当に変化にびっくりする、うん、僕はね、先生、僕ね、はい、これね、僕にとってはちょっと嫌な思い出というか寂しい思い出になってるんですけども、まあ成人したわけですから、成人式にね、当時の僕のクラブの顧問の先生が来てたんですよ、成人式に、でまあ会うとですね、あの今までおい始めなんて言って言った先生がね、はい、まあ、一応大人になる日なわけですから、まあ、気を使ってくれたんだと思うんですけど、うん、まあ、はじめくんみたいな感じでね、
まあ、
あの立派になられてみたいな、ね、敬語でね、はい、もうあの豪快な先生がね、うん、まあ、かっちゃんという先生なんですけど、はい、まあね、その先生がね、そういう風にね、大人として対応してくれたんですけど、うん、なんかむしろそれがちょっと寂しい感じがしてね、嫌なというかちょっと寂しい思い出として私の中に残ってますけどね、ただまあ成人式、近年本当にいろんな事件が、起こったりですね、本当に、まあ、今年の成人式でもね、佐賀県の方でなんか、タクシーの運転手さんを押し倒し怪我、ね、うん、させたとかね、はい、よく式典で本当に暴れてる人とかね、はい、いますけれどもね、本当にもうそういう大人になる日ですから、うん、何も酒飲んで騒いで良くなる日なわけではないので、もちろんお酒は解禁でしょうけれども、
まあね、
うん、でも大人であることを何よりも自覚していただきたい、
まず、
そうそうそう、我々ももちろんね、お酒を飲んで酔っ払ってね、はっちゃかめっちゃかになりますけども、そこはもうやっぱわきまえてますのでね、はい、そういう、ああいうのはね、うん、もうテレビなんかで見る姿はですね、もう本当にもう嘆かわしいと言いますか、
そうですね、
見てて情けなくなりますんでね、うん、本当にもう成人式ね、はい、やはりこう、なんていうんですか、ね、やっぱああいう式は折り目正しくと言いますか、ピシッとした感じで、
ね、区切りですからね、う
ん、僕別にそんな硬い男じゃないですけど、
ね、
でもやっぱああいうところは、はい、そういう方がやっぱりかっこいいんじゃないかなと、
ね、かっこいいですね、
うん、思います
し
ね、
ピ
シッとしてる方がいいと思いますんでね、うん、まあ、これから成人される方、はい、またね、その辺まあ、今日の放送を聞いてですね、うん、ちょっと計画を変えようかなって、うん、一人でもいたらね、まあ、ね、これも僕は嬉しいことですからね、うん、まあ、成人、まあ、でもね、すべて成人された方本当におめでとうございます、ね、これからまた、これからの世の中を背負って立つ若者の皆さんですからね、はい、本当に、いろんなことを経験して、
う
ん、楽しい、人生を送っていただきたい
と、ね、
このように思いますけれどもね、うん、というわけで、次の曲なんですが、アナログボックスから少し聴いていただきたいと思います。アナログボックスでピエロ、
ない 踊るピエロ慣れたステップさえもいつか錆びついた明かりの消えた歌いで踊るピエロ響くエールは全て過去の落とし物
はい、というわけでね、はい、ただいま聴いていただいてます曲がですね、うん、竹内ひとみさんで、はい、アイタペアペアノアトゥー、
そうそう、
ねね、難しいですけれどもね、
タヒチゴですね、
タヒチゴなんですね、
心配ないきっとうまくいくよ、
なるほど
ね、はい、成人の皆さんにも送りましょう、
なるほどなるほど、ね、なぜこれがかかってるかと言
いますと、
今週ですね、
はい、はい、17日ですね、土曜日になります、大津片田をハックルベリーで、はい、チキンソウルライブいたします、はい、ぜひとも、来ていただきたいと思います。オープンは5時半ですね、はい、スタートが、6時半からスタートになりますので、はい、ぜひとも来ていただきたいと思います。
はい、というわけですけれどもね、ですね、はい、例のもう一度、メール見てますんでね、うん、ご紹介します。モカさんから、はい、
ありがとうございます。
ボケたツッコミウイスキー担当とかってますけどね、はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんはと。
こんばんは。
雪降りの日は少し憂鬱、タヌキみたいなモカですと、はい、雪降りなのに火が照っている状態はやはりタヌキの嫁入りみたいですね、うん、僕だったら崩壊の前触れとか別れの予感とか、そんな恐ろしいネーミングにすると思います。それは置いといて、どうもタヌキの嫁入りというのは関西地方で言うみたいですよといただいてるんですけれども、うん、ね、これね、ちょっとインターネットで調べてみました、うん、もちろんね、タヌキの嫁入りという地方もひょっとしたら本当にあるのかもしれません、うん、ちょっとそこまでは調べがついてないんですけれども、はい、一つ、出てきたのはですね、風花というそうです。風に花と書いて風花というそうですね、うん、晴天に花びらが舞うようにちらつく雪のことだそうですね、うん、山岳地帯の雪が上層気流に乗って風下側に落ちてくるもの、こういうのを、要するに、まあ、晴れた状態で、雪が降っているのを風花というのでございますけれどもね、というわけでね、はい、まあまあ今日はそんなテーマでやってまいりましたけれどもね、うん、まあまあ、本当にね、これからも交通情報と、うん、ね、まあ、天気情報と、気にしながら安全運転でお願いしたいと思います、うん、というわけで今日も聞いていただきました、はい、チキンソウル今市からと、はい、そして私はじめと、うん、そしてサイモンさんにお送りしました、はい、また来週も火曜日7時から勝手に仕上がりでお会いしたいと思います。それでは皆さんお気に、
さよなら、
風花です。
はい、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、チキンソロの勝手にされましたでございます、チキンソロの今市からでございましてね、 もう年も明けまして、もうね1月も中盤に差し掛かろうというところでございまして、まあね、どうなんでしょうね。今雪はね、今日の放送のね、ね、夜、今夜ですけども、あの降ってましたけどもね、ただね、前に比べたらね少ないように思うんですよ、降るのがね、雪が降るのが。僕がまあ住んでるところの場合はですね、いつも12月のね、第1週に降って、クリスマスに降って、年末の土最中に、また降ってという感じが、まあ、例年であったんですけどもね、ここ 2,3 年はそれがだんだん減ってきたというかね、まあ、年内にはちゃんと降らなかったですからね、ほとんどね、雪は減ってるなということは感じておりまして、ね、やはりあの温暖化が進んでいるのであろうかというところでございますが、まあね、変わっていくと言いますとね、今日新聞読んでましたら、深田恭子さんね、ダイエットに成功って書いてましたよね。女性雑誌っていうんですか、アンアンね、女の子のセックスについてとかね、よく書いてる雑誌ですけどもね、袋閉じになってる場合とかね、紐でくくってあったりとかあるんで、立ち読みとかできないタイプの、ね、販売方法で取ってられますので、ね、これ買わないと見られないんですけどね、ふかきょんね、ちゃんとこれはね、ちょっと写真出てますけどね、赤い何ですか、胸のビキニ着てっていう感じなんですけども、もうこの人もう26歳ね、いつの間にやらもうずっと10代と思ってたらね、いつの間にか26歳ですよね。まあそういう感じでですね、やっぱりちょっと引き締まった感じのね、ボディラインになっておられました。まあね、このボディラインもね、まあ好き好きですからね、昔のぽっちゃりしたのがいいっていう方もいらっしゃいますよね、きっと。ただ僕の場合はね、どっちかというとシュッとしてる方が好きなんで、シュッとしてもらいたいですね。ヤッターマンの実写版やったかな、フカキョンがね、ドロンチュ様するっていうのがありましたね。もう撮り終えたのかな、このボディラインやったらいいかなと思うんですよね。僕前は10代のイメージだけでドロンチュ様はちょっとまずいんじゃないかなとか思ったりしたんですけども、まあ、今回ね、そういうダイエットにスッと成功された感じのボディラインであれば、なんとなくいいんじゃないですかねっていう感じですけども、ただね、この人も結構酒豪な方ですからね、毎晩の飲酒というんですか、お酒を飲むというのはね、やめてないらしいんですけど、それでも痩せられるんですからね、なかなか、僕も試してみたいというところもありますけども、加圧式っていうんですか、筋肉をちょっと引き締めて運動するとカロリー消費がやっぱり違うみたいですね。最近そういう芸能人関係とか、こう、加圧式のね、トレーニングされてることが多いんですけどもね、僕もちょっとやってみようかなとは思ったりもするんですけれども、年末年始でもブクブクと撮りましたけれども、アナログボックスのはじめさんはどんな感じですかね。
どうも。
どうも。
どんな感じと言いますと、
ね、お太りになられますか。
いや、変わらないですよ。
変わらない。
ずっと大体キープ。
あ、キープしてる
の。はい。もう別にと言って、はい、何ですか、食生活を変えてるわけでもないですけども、ええ、別に増えもせず減りもせず、
わ、
ね、減ったところからずっとキープな感じだと自分では
思ってる、
まあ、体重は測っておりませんが、
あ、ね、
ただまあ、結構どうですかね、正月の間に、はい、いつもほど食べなかったような、まあ、風邪もひきましたしね、途中で、
ね、カロリー消費してるもんね、そこで。
そうなんですよ。だからあんまりね、そんなにこの正月の間にっていうことは何もないと思いますね。あ、なるほどね。まあ、変わらず。
なるほどね。
ただね、これもう体型とはまた別なんですけど、体質の方なんですけどね、うん、
はい、
僕、まあ、この番組でもね、いつも言ってたんですけど、暑がり、
うん、暑がりやね、
じゃないですか、基本的に、
はい、
なんかね、寒がりになってきてね。
そうだ。
寒さには割と強い方やったんですけれども、うん、今年の冬ね、
はい、
というか今回の冬ね、うん、非常に私寒いんですよ。
あら。 なんでやろ
ね。なんでなんでしょうね。
わがままになったん違う。
いやいやいやいや。いつもなら
我慢してたところ。
っていうかね、全然我慢できた寒さがね、ほんまになんかあかんって思う。
あかん、ね。
あかんって。
もう背筋からスーッと来てもう力入らない。そう
そうそう。寒いんですよ。だからね、いわゆるパッチ。
はい。
うん、とかまあ今でしたらいろんな、
ね、言い方ありますね、うん、なんか
いろんなの出てますけど、それこそ、ヒートテック的なものとかいろいろありますけど、ね、基本的にはね、はい、どんなに寒い時も基本的に今スキー行ったりしてた時代はさすがに履いてましたけど、
う
ん、普段は、ね、はい、履かなかったんですけど、うん、今日いよいよ履いてまいりました、はい、
なるほど、
昨日ぐらいから履いてます。
あ、
はい、
なるほど。泳ぎやすい。
いやいやいや、
あれなんかちょっと違うね、違形似てるけど、ね、
似てますけど、ですのでね、この非常にちょっと体質は 寒がりなんです。
もう一回入ったらやめない、
もうこれは無理でしょう ね
この冬
もう手放せないです、ね、おそらくは。
もう夏になったらどんだけ履いてんやろうね。
いやいやいや、汗かきますよ。蒸れますからね。
そうやね。ほか、いや、まあ僕もね、履くときはね、京都とかね、
はい、
夜にね、はい、飲み屋さん行くときとかね、
ブラブラ、
冬の場合はブラブラする場合があるじゃないですか、その時はね、一応ね、履いとくんですよ、
はいはい、
寒いですからね、うんうん、まあ、それ以外はできるだけ ね、
そうですね、
まだこらえてる感じですけどね、
うん、もね、普段はこらえてるんですけど、今年はもうこらえきれず、
こらえ
きれ
ずね、来年になったらもっとね、
でも
こらえきれず
ね、はい、やばいですよ、ね、体質も変わるんですね、
ね、
う
ん、ね、
いいですけどもね。まあ、まあしかしね、このダイエット、うん、
ね、
深田恭子さん、
はい、
ね、この写真で見ると非常にこうかっこいい感じになってますね。
ちょっとね、
うん、
まあ、腹筋とかは出てないけどね、うん、やっぱり女性らしいライン、
ね、うん、なんかかっこいい感じですね、うん、非常にね、はい、なんか髪型もこのショートヘアな感じの、ね、はい、写真ですけれども ね、 ね、
まあね、お友達になりたいですね。
まあ、もちろんお友達になっていただける
んで、ね、ね、お酒も飲めますからね、この人ね、
なっていただけるんであれば、もちろんなっていただきたいですね。
ね、できればまたメールでも送ってください。
聞いてないと思いますけどね。
まあ、でもインターネットですからね、どこで繋がってるか分かんないですよ。
たまたまね、ポンと。
ポンと。ね、
どうも。
感じでね。夢はね、持たないと。
そうですね。
ね、
初めまして。
思いますよ、でもね。まあね、
そうですか、
うん、まあね。まあ、あと今年もう1月真ん中になりますけどね、
はい、
うん、
早いですね、
早いですね、あっという間ですよ、ここから11ヶ月半
まあまあ毎年どんどん早くなってい
きますけどね、
うん、
まあ、そのなんかやってますけど、
はい、
もうすぐまた大人の日の
いやいや、まだまだまあまあまあまあ、ぼちぼちと。
ぼちぼちね。企画は考えとかないとね、作業はね。
まあ、現在、アナログボックスお休み中ですからね。
ああ、まあね。
あんまりその辺に触れないように。
ああ、そういうことね。これ、これでどういう展開になるか、それはそれでね、面白いですね。あとね、まあ、春に向けて、はい、春、夏に向けてなんですけどね、うん、もうシルク・ド・ソレイユってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
サーカスの。
あね、
カナダのね、サーカス集団なんですけどね。
カナダなんですか、
元はね、
はいはい、
本社、本社っていうんですかね。
はい、
毎年いろんな、
はい、
名前でね、
はい、
僕はね、あれ、アレグリアは見に行ったんですよ。非常に良かった。
ドラリオン。
ドラリオン。
行きましたけど ね。
今度、コルテオ。
コルテオ
っていうので、
はい、
来ますね。大阪にも来ますんでね、
はい、
僕ねちょっと狙ってるんですけどね、行こうかな。
あ、もう最高に面白いですよね、
はい、面白いね、
うん、僕も初めて見ましたけど、はい、これこそエンターテインメントっていう感じですよね。
あの日本 の、 あのシンクロの選手でね、
はい、
昔あの奥野さんって言ったよね、奥野文子さん、
はい、
大阪出身のね、
はい、
シンクロの結構もうテレビでもレポーターとかよく出てる人なんですけど、ね、はい、入ってたみたいですよ。
あ、そうなんですか。
シルク・ド・ソレイユに所属してて、
あ、そうです
、うん、で途中でお子さんが生まれるっていうことで、
はい、
まあ、対談というかねされたんですけど、やっぱりその海で泳ぐシーンとかのはやってはったみたいですね、はいはい、
な
るほど、すごいみたいですよ。そのボディースーツを作るのにもう何百万かけてるみたいな、で、あのお腹が大きくなってもね、まだやっておられたんですよ、ある程度まで、
はいはい、
だからその毎回その大きくなった分もうボディースーツまた作り直してくれるんやって、うん、そのピチッとするように。
なるほど、
なかなかね、そのやってる人にのケアってのもきっちりやってて、
う
ん、まあ、その分ね緻密な演出があって、
それはもうすごいですよ、
ね、もうすごいテクニックでね、うん、 これ人間だろうかみたいな場合もありますしね、芸術的にもすごい見やすい。なんせねあれがすごいな、言葉がないというのが一番 ね、どこ行っても通用する芸術性っていうね、もうぜひともねこれまたね見に行きたい、ね、僕も見に行きたいんですけどね、皆さんも見に行っていただきたい。まあでもチケット取れるかな、
なかなかね、
なかなか取れにくいですけども、はい、ね、まあ、ぜひとも僕もこういうな、まあ、こういうライブができるようにね、僕も頑張りたいと思いますから。
ここまで大掛かりな。
ね、なんせ言葉ないところで言うと、僕も一緒のような音楽もやっておりますので、どこ行っても通用するようにね。
まあまあそりゃそうです。
はいどうもーとか言うて入ってる場合じゃない。
そうですよ。喋りの部分が通用しませんからね。
そうね。
まあ、難しいところです。
難しい。まあそういう感じの音楽も楽しんでいただき。
そうですね。
まあ、これが流れるときにはもうライブは、
そうですね、
17日のは終わってますけども、
終わってますね。
まだ2月、1日の方では、はい、岸和田薫とダスキンズという
ダスキンズ
リターンズみたいな感じで、また、オルガン弾いてます
けど、これが
2月の1日
に、
うん、
はいはい
はい、やりますんで、
これはどちらで、
まあこれも片田ハックルベリーでやりますので、まあ、これはこれでまた楽しんでいただければなと思いますけども、あ、まあ、まずは、この雪ちゃんと、
そうですね、
病んで帰れるように。
この雪って言ってもね、これは今収録ですからね、うん、これを今聞いてらっしゃる方は、何が雪やねんという、
まあ、世界は広いですから、
まあ、もちろん、
ね、降ってるところとか
ありますけれどもね、
まあ、まあ、まずは健康に気をつけていただいて、
そうですね、
これからのこの1年も、
ね、風邪ひかないよ、
まずはね、うん、もうインフルエンザ怖いですよ、
万病のもとでございます、
ね、あ、そうですよ、ね、お酒は百薬の長と申しますが、ね、
それ今いらなかったじゃないですか
そうです、
大丈夫ですかはいって僕もうんって言うたもののね、それ今いらなかった
ですよね。まあそれでは、また来週も楽しんでいただきたいと思います。
はい、
アナログボックスの始めた、
はい、どうも
天の声サイモンさんと、はい、チキンソルの今井力でお送りいたしました。また来週もよろしくお願いします。それではお気に入り、さよなら、はい。